なかなか言わないスノビア、今回はですね、前回のそのフィッティングに続き、ちょっとある人とのことを皆さんにシェアしたいと思います。その内容なんですけども、これを聞いたことがある人が、どれぐらいいるかちょっとわからないんですけども、シャフト選びにおいて、例えばドライバーの重さと、5番ウッドのシャフトの重さは、違ってくると。要はドライバーの、例えばシャフトの重さが、60g 台だとしたら、5番ウッドは 10g 重い 70g 台とか、そういう流れで、クラブを作るんですよっていうふうに、おそらく僕がね、ゴルフを始めた頃ぐらいからちょっとこう変わってきてるらしいんですけど、約10年、もう少しちょっと前になるんですけど、おそらく聞いてくださる方は、このシャフトの、フローというか、重量の流れっていうのは、そういうふうに聞いたことがあると思うんですよ。ただこう一方で、最近よく言われてるその軽型、昔は重くて硬いとかだったんですけども、今は軽くて硬い、もしくは、重くて柔らかいとか、いろんな考え方があるんですけど、そのシャフトの考え方が結構変わってきてるんですね。でこれなんて言うんですかね、その、いろんなデータが出てきて、技術が発展して、そういう話になっていって、実際、その、昔ながらの考え方、重くて硬いとか、もしくは、その重量は同じなんだけども、同じ硬さであるとか、なんか、いろいろありすぎて、難しくないですか？なんか、ある人は、こっちがいい、こっちがいいって言うし、ある人はこっちがダメとかって言うし、じゃあどっちやねんっていう話になるんですけど、これがね、しっくりした答えが一つあって、例えばですね、今、世界で活躍する選手の基準になってしまうんですけど、ある選手は、重くて硬いクラブを持って300ヤード飛びますと。で、もう一人の選手は軽くて硬いシャフトを振っている選手も300ヤード。同じ距離なんだけども、持っているクラブのスペックが違うんですよ。これ面白くないですか？もし昔ながらのことを否定するんであれば、どっちかが優位に立っておかないといけないんですけど、もちろんその差はあると思うんですけど、ただそのデータ的に見ても、その抜きんでて飛距離が出てる人ももちろんいますけども、鳴らしてやるとスペックが違うくても同じぐらいの飛距離出してるんですよね。で、これ面白いなと思ったのが、なんでそういう風になってくるかっていうと、僕、ちょうど始めた頃ぐらいに切り替わったらしいんですけど、今、ジョーダン・スピースとか、そうですね、今活躍してるトップ部の選手ですね。その選手っていうのは、大体20代後半とか、30代ちょっとギリかかるかなぐらいの選手なんですけど、その選手の頃って始めた時にもう軽型が普通だったらしいんですよ。要は軽くて硬いシャフトからゴルフをスタートしている子たちなんですよね。で、我らがタイガー・ウッズもしくはアダム・スコット選手、かっこいいアダム・スコット選手の時代っていうのは重くて硬いシャフトだったんですよ。で、そこからスタートしてるんですよ。で、そもそもスタートしてる、こう出発点が違うので、 選ぶスペックも当然ながら慣れてる方どっちですかっていうと、それぞれのスタート地点から始めたスペックがこう選ばれてるんですよね。これ結構面白くないですか？なんか一見技術が発展して考え方がアップデートされたからっていう風に、僕は軽型で今流行ってますよとか、そういう風にこう言ってる人たちもいますけど、なんかこう説明があんまりしっくりこなかったんですよね。なんですけど、その話を聞いた時に、あ、確かに自分が始めた頃の当たり前っていうのが体に染みついて、当然ながらプロなんで、やっぱりちょっとのズレでやっぱりこう拒否反応を起こすというか、変化させるっていうのはやっぱり職業柄難しいと思うんですよ。で、アマチュアの方だったらエンジョイでやってるんでいろんなことを試せると思うんですけど、まあそれで飯を食ってるプロからすると、なかなかその変えるっていうのは難しいと思うんですよ。で、そう考えると、なんか今のその軽型がいいですよとか、重くて硬い方がいいですよって言ってる、なんかこうバトルってナンセンスだなっていうことを、なんか改めて感じました。皆さんはどう思いますか？まあ、僕はやっぱり常に新しいこと、常に変化を求めているタイプなので、まあ、今回クラブを買うにあたって持ってるのは、ドライバー、3番ウッド5番ウッドの流れになってくるんですけど、僕は最初その、まあ、最初の始めた頃の考え方でいくと、僕今回そのチョイスしようと思ってるドライバーがですね、60g 台の 6X と呼ばれる、シャフトなんですよね。で、3番ウッドもだいたい一般的には昔から同じシャフト、まあ、長さが違うだけで同じスペックなんですけど、5番ウッドに関しては 10g 重くて同じ硬さっていう風に思ってたので、ちょっとそれを聞いてみたんですけど、まあ、その話を改めて聞いて、あ、そうかと、なるほどと、この令和の時代やっぱちょっと昔のチョイスするのはやっぱちょっと微妙だなっていう風に自分の中で思ったんですよね。で、それをが合ってるか合ってないかっていうのは、実際そのやっぱり実践投入していくつも繰り返して、から分かることなんですけども、今回はドライバーから5番ウッドまで同じ重さ、長さが違うだけで同じスペックを、チョイスしようと思ってます。まあ純粋に考えたら、まあ長さ変わってロフトが変わるんだから振り心地は同じで距離が変わるじゃんっていう風にこうすんなり入ってくるんですよね。なんで昔こんな重たくしようと重たくしようっていう風に言われたのかなって深くは突っ込まなかったんですけど、まあそれが当たり前というか、何も疑問もなく言われるがままにこう作ってたって考えると、やっぱり無知って怖いなっていうふうに、最近思いました。改めて。皆さんはですね、この話を聞いて、スペックはどちらを、チョイス、しますか？なんかね、新しい考え方のきっかけになればいいかなと思います。まあもちろんその 10g 変わって振り心地が変わるかっていうと、まあ、プロレベルじゃないとなかなか分かりにくいと思うんですけど、まあでもやっぱりこういうことを考えたりとか試したりするっていうのも、まあゴルフの一部の楽しさだと思うので、ぜひですね、今回の話を聞いて、考えるきっかけ、酒のあてに皆さんの話のあてとして、なんかこう議題じゃないな、そこまで大したことないですけど、まあ、一つの話題として振ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回はちょっとサクッと、終わりたいと思います。前回ね、ちょっとこの音声について、音声の音量とか、質について、 ちょっと投げかけてるんですけども、今回も同じ方法で、取るようにしております。ぜひですね、ちょっとご意見を、お手数なんですけども、もし聞いている人がいればですね、概要欄のお便りフォームから、コメントをいただけると、嬉しいです。はい。まあやっぱりちょっとこういろんなコメントをもらえると僕自身もこのラジオ続けようかなって思いますし、なんかこう続けている意味というか、まあやらなくてもいいんですけど、なんかこうやっぱり聞いてくださる人がいるんだったら続けようかなと、シェアしたいなと、純粋な気持ちで、やっております。ぜひですね、応援の方ほどよろしくお願いします。あとですね、最近、そのタイトリストのフィッティングの、Vlog をですね、私の YouTube 動画で、流しました。まあちょっと簡単な内容ではなるんですけども、そのフィッティングで、考えるべきポイント、失敗しないポイントっていうのをいくつか、動画内で、約まあ15分ほどの動画になっているので、ぜひ、視聴していただいて、高評価と、チャンネル登録を、ぜひともよろしくお願いします。はい。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。次のエピソードでも、ぜひよろしくお願いします。では、皆さん、さよなら。